ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ホッピープレゼンツ。
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週はミーナさんとリモートをつないで番組を収録させていただいております。
はい、恐れ入ります。
ミーナさん本当に、いろんな時期にいろんなものに夢中になっておられますけれども、最近もう心の支えになっている存在が元宝塚トップスターの浅香真之さん。
はい、さようでございます。
去年は日比谷のシアタークリエでホッピー社協賛の舞台も上演されまして、大変に好評のうちに皆様にお楽しみいただきまして、私も楽しませていただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
そしてその後には渋谷のシアターオーブでミュージカル天使にラブソングをの再演もありまして、
これはまた入り口にホッピーコーナーを作っていただいて、
はい、
私の友人でコラージュ、ラインストーンを使ったコラージュをなりわいにしてる友人がホッピーのボトルにですね、いろいろキラキラさせたのがあるんですけど、それのうち30本、キラキラホッピーを飾らせていただきまして、
いやでも本当この天使にラブソングの舞台はもう映画でね、まずねご覧になった方も多いでしょうしね、大ヒット映画ですもんね。
はい、で映画と違うのが大体のストーリーは一緒なんですけれど、はい、でも楽曲も全部違うし、もう本当にオリジナルのミュージカルになっていてですね、いやーもうね、毎日見たかった
元気もらえますもんね、あの舞台って、まあ、映画もそうですけど、
ね、舞台本当元気もらうしね、はい、感動で泣くしね、もう泣いて笑って踊って歌ってもう最高でした。
もうなんか、なんていうんですか、舞台と客席がこうものすごいこう波をこう起こして、わーっと盛り上がる感じ、やっぱりあの舞台、生の舞台ならではの部分ですよね、あの楽しみ方。
やっぱり浅川さんのデロリスがこう巻き込んでいく感じがね、本当素敵で、シスター、歌が歌えなかったシスターたちが、だんだん声が出るようになって、本当にハーモナイズされるときは、あれは毎回大号泣だった。なんか、やっぱそのチームが作られていく感じがね、すごい素敵でした。
はい、じゃあそんな思いを込めながら、はい、今日の乾杯のご挨拶いただけますか。
はい。はい、もう本当にあの日客席で聞いた浅香真之さんのラブソングに乾杯を出し、マーサンパデロリスの、カムバックをもう本当に心待ちにしております。はい、
ホッピー。
ホッピープレゼンツ。
ガンバ娘、ホッピーミーナの、
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週はミーナさんとは、リモートでつないでの番組収録をさせていただいてお送りしております。は
い、
ミーナさんが去年ご覧になった浅香真之さん主演のミュージカル天使にラブソングをのお話を、はい、させていただきました。はい、今年も浅香真之さん、もちろん数多くの作品にご出演される予定です。7月8月こちらの夏はですね、モダンミリーの再演が決定しております。
マー様のモダンミリーもすごくいいんですよね。はい、楽しみにしてらしてください。
は
い、
楽しみにしてます。はい、さらにその前の5月6月もチケット争奪戦が繰り広げられること間違いなしの舞台がございます。こちらがベルサイユのバラ50、これ池田理代子さんの大人気漫画ベルサイユのバラを原作に宝塚歌劇団が上映したミュージカルベルサイユのバラ、こちらですね、1974年の初演以来何度も何度も上映されてきた作品、初演から50周年ということで、歴代キャストが半世紀の軌跡を振り返り、歌唱披露や名場面の再現などを行うそうで、そこに浅香真之さんも参加されるそうでございます。
ですね、私実はその初演のベルバラ見てるんですよ。実は
初宝塚がベルサイユのバラ、へえ、
その初演のやつなんです、1974年の。なのでやはりすごく思い入れがあります。までだから小学生とかちっちゃかったんだけれど、でもやっぱりすごくきらびやかな世界は覚えているので。
でも見るとまたその時のことがふわっとこう脳裏に浮かんでくるかもしれないですね。
いますよね。
それも楽しみですね。そういう意味でも。
そうなの。行かないと、なんとかしてチケット、これはなぁ、と思いますね。
またご覧になったら、その感想などもこの番組でも紹介していただきたいと思いますが。
はい、だって、マー様も出演するのに、
はい、
ねえ、行かせていただかなきゃ。
もう皆さんなんかタブレットで違う画面でチケットの予約画面を見てるような気配がこちらに伝わってきますが、そろそろお時間なので乾杯のご発声をいただけますでしょうか。
さすがに付き合いが長いとバレバレ。はい、実は私の宝塚人生はもう1974年当時に開かれていたということで、はい、本当にたくさんのね楽しみや素敵なことを教えてくれている人生のバラに乾杯を捧げたいと思います。さん、はい、ホッピー
ホッピープレゼンツ。
ガンバ娘、ホッピーミーナの、
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週はミーナさんとリモートをつないで番組を収録させていただいております。昨日は浅香真夏さんも出演されるベルサイユのバラ50が今年上映されるというお話を紹介させていただきました。宝塚では1974年の初演以来再演を繰り返し、2006年に通算上映回数1500回を突破、2014年には通算観客動員数500万人を記録した看板プログラム。この数字を見ただけでもすごいですね。で、昨日も紹介させていただきましたが、ミーナさんが実は1974年の初演をご覧になってると。
そうなんです、実はそうなんです。
で、実はですね、この初演時に演出を担当したのが意外な人物で、まあ皆さんね、お子さんだったんで、その演出家までは多分その気にされてなかったとは思うんですけども、
全然気にしないですね。
この皆さんが初めて宝塚をご覧になった、このベルサイユのバラの初演時の演出は、俳優の長谷川和夫さんがされていたという。
ねえ、実は台本を拝見して、ええと思いました。
ええ。この名優として知られる長谷川さんが引き受けて上映したところ大ヒットしたという。これ初演当時テレビに押されて停滞気味だった宝塚歌劇団の人気を復活させる作品となったばかりではなく、これがきっかけでファンになった方も多いそうです、は
い、ああそうでしょうね、うん、
やっぱりなんかね、こういうこう停滞してる時にこう起爆剤というかヒットのきっかけになるっていうのは、思わぬところで思わぬ方が演出されたり、そういう作品のなんかこう引きというか、その縁っていうのもいろいろあってなんでしょうね。
そうですね。
でもなんかその1974年の初演をミーナさんがご覧になってて、その50年経ったところでもう一回その浅香真夏さんがそちらにもこうその作品に関わるようになったところを50年後にミーナさんがご覧になるっていうのも、本当に何かのご縁を感じますよね。
嬉しいですよね。
まあ、これから上映されますんで、本当にね、チケット争奪戦大変だと思いますけれども、
はい、
ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、というところで皆さん乾杯のご挨拶いただけますか。
はい、伝説を作ってくださった長谷川和夫さんの演出に乾杯を捧げます。さん、はい、
ホッピー。
明日もベルバラの話はまだまだ続きます。ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘、ホッピーミーナの、
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週はミーナさんとはリモートでつないで番組を収録させていただいております。昨日に引き続き、ベルバラについて今日も
はい、
お届けしたいと思うんですけれども、はいはい、まあ、ベルサイユのバラ、はい、池田理代子さん原作となりますが、うん、まあ、ストーリーはもう多くの女性の方はこのベルサイユのバラというタイトルを聞いただけでもういろいろとご存知かと思いますが、うん、まあ、男性はね、タイトルは知ってるんですけど、まあ、ストーリーとなると本当になんとなくという方が多いんじゃないかなと思います。まあ、私もその一人なので、こういう感じなのかなぐらいしか頭に浮かばないんですけれども、
はい、
フランス革命前後のベルサイユを舞台に、男装の麗人オスカルとフランス王妃マリー・アントワネット、そしてスウェーデンの貴公子フェルゼン、身分違いの愛に苦悩するアンドレたちが織りなす物語です。
ねえ
もうねえって言われてる時は、もう皆さんはこのベルサイユのバラのストーリーがこう頭の中をこう駆け巡ってるっていう感じですか。
そうなんですよ。
これ1972年の連載以来もう50年以上にわたって愛読されておりますので、うん、累計発行部数は2000万部以上。
そんなですか。
うん。ミーナさんはだいたいご自身が何歳ぐらいの時に読まれてました、このベルサイユのバラ。
いやベルバラでもだから、はい、小学生の時だったんじゃないかな。
の時に単行本でご覧になって、
単行本で読んでたのかな。
で、皆さんベルバラで推しって言われたらパッとこう お名前が今、ね、頭の中浮かんでると思いますが、
もう私はとっても流される人なので、ええ、でもオスカルかな
かな、
うん、
また今ね思い直してみるとまた違うキャラクターというかにスポットが当たって感情輸入するかもしれませんし、
ね、
あのラジオ聞いてる方もご自宅に、ベルサイユのバラが今しばらくあの本棚に眠ってた人もいらっしゃると思いますんで、もしよかったらこれを機会にまた読み直して、ね、宝塚の舞台もお楽しみいただけたらと思います、はい、というところで、はい、そろそろ乾杯のご発声いただけますか。
久しぶりになんか読み直したくなりました。そんなあのベルバラの深い魅力に乾杯を捧げたいと思います。さん、はい、ホッピー
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴカの立川しららです。今夜もミーナさんとはリモートでつないで番組を収録させていただいております。
はい、お願いします。
今週は浅香真夏さんも出演されるベルサイユのバラ50の話題からベルバラの話題いろいろと盛り上がりましたが、実はですね、パリ郊外にあるベルサイユ宮殿、多くの観光客が訪れていますが、ミーナさん行かれたことありますか？
ああ、もちろんもちろん何度もあります。はい、
でこのベルサイユ宮殿、まあ、フランスを代表する観光地の一つなんですけれども、うん、太陽王と呼ばれたフランス国王ルイ14世が建造した絶対王政を象徴する歴史的建造物で、世界遺産にも登録されております。実はベルサイユ宮殿に泊まってマリー・アントワネットやルイ16世になった気分を味わうことができるというのはご存知でしたでしょうか？
私は泊まったことないですけれど、はい、母が、ね、お友達と行ってましたね。泊まってました。
まあ、正確に言いますと、はい、こちらベルサイユ宮殿の敷地内なんですが、2021年にル・グラン・コントロールというホテルが開業しまして、これ18世紀の雰囲気を再現したホテルで、部屋数はわずか14部屋のみ。こちら一室一室異なる華麗な内装のお部屋がご用意されており、全てのゲストには専任のバトラーがつくそうです。またホテル内には有名シェフであるアラン・デュカス監修のレストランもあり、エレガントな滞在だけではなくて料理もその雰囲気の中で堪能していただけるという話題ですけども、
これベルバラをもし見ることができたらもうそのままパリに行きたくなるでしょうね。
そうですね、このホテルであのベルサイユのバラの単行本を持ち込んで中で読むっていうのも非常にこう有意義な贅沢な時間の過ごし方になるでしょうね。
そうですね、また本当に素敵ですね。
私はね、うん、もちろんフランスには行ったことないんで本当に想像するだけですけれども、うん、なんかすごい壮大な、なんかこう華麗な感じがするんだろうなと考えるだけで私もなんかこうワクワクはしますが、うん、ということで今週はですね、はい、浅香真夏さんが出演されるベルサイユのバラ50の話題からいろいろとベルバラに関する話題を紹介させていただきました。では皆さん乾杯のご発声いただけますか。
はい、アレルシャトー・ドゥ・ベルサイユル・グランコントロールに乾杯を捧げます。さん、はい、
ホッピー。